はい。ファミリーステーション、ファミステゲーム大賞2023発表の会
ですか。
はい、クリンクでーす。
はい、よっきーです。
はい、今日は2024年の3月30日の
もう3月30日
ありさまなんですが、
はい、
ファミステゲーム大賞の発表の回が、
はい、
こんな日になってしまったのには、いろいろな理由がありまして、
はい、
まあ、まずはそこをお詫び申し上げないといけないんですけども、
はいはい、
まあ、いろんな要因が重なって、まず収録自体が、遅れたんですね。
うんうん、まず収録そのものが遅れた、はい。はい。
で、それが行われたのが、2月の20日頃だったんかな。
2月20日、うん、うん。
頃。正確な数字が、どうだったかな。
2月25日の夜になっております。
うん、で、その時に、まあ、収録環境のせいというか、まあ、僕のパソコンがどうもおかしくて、
はい、
もう収録前から不穏な動きだったんで。で、まあ、これで、まあ、なんか Windows アップデートが
あって、あ、はいはい、うん、
それでいろいろな設定がおかしくなっててっていうようなことがあって、
はいはいはいはい、
で、これで大丈夫だろうってやってみた、はい、まあ、その、うん、そうなんだよね。まあ、あの時も確認が、ね、ちょっと不十分だったのは間違いないんだけど、
はい。
まあ、すごい雑音になってたりとか。
雑音。
僕の声がガビガビになってて、聞くに耐えなくて、で、まあ僕の音声は右側の、ステレオで収録してて、右側の、チャンネルで僕の声が入ってるので、
はい。
一旦それを削除して、
うん。
で、左側には僕の声がぼんやり入ってたりするんだ。
ぼんやり。
ヨッキーの声と、
うん、
僕の声がぼんやり。
ヨ
ッキーの声はしっかり入ってて。
うん、
で、まあ、それで、まず、僕のでっかい声が、を生かそうと思うと、どうしても音割れをしてガビガビしているので、うん、
はいはいはい、
もう聞くに耐えないと、
うん。
かといって、左側のチャンネルだけで、
うん、やると
練習しようと思うと、まず僕の声だけを上げて、ヨッキーの声を下げるという作業を延々としないといけないという地獄のような作業が待っていて、
うん、
これでも結構頑張ったんだけど、
うん、
うん、まあ納得いく形になって、うん、これでいけるでしょうと思った時に、
うん、
その作業一段落つけた時に、
うん、
あ、ここまでの作業をあと3倍やんないといけないのかっていうのに気づいた途端に心が折れて収録し直そうっていうことになりました。それで、まあ、
1ヶ月
最初に、お話し差し上げた通り、今日は3月30日で。
1ヶ月、して再収録。はい、
いかに僕が、作業をが長引いたかというのをお分かりいただければ幸いなんですけども、うん、はい、はい、なので再収録にあたってですね、
はい、
同じことを全く話せるわけではないんですが、
ないですね、はい、
まあその前回そのボツにしてしまった回、何を話したかっていうのを大雑把にメモってそれをもとにまあ話をするとは思うんですけど、
うん、
まあ多分話す内容は、
ね、
その時よりは端折っていくような形になってしまうとは思うんですが、うんうん、はい、まあ、何ですかね、このファミステゲーム大賞は、
うん、
まあ、備忘録的な、データ的なものになりますので、
ですね、
まあ、2023年にファミステに関わった人たちの中で、まあ、プレイされたゲームで何が一番面白かったかっていうのを、
はいはいはい、
まあ、記録として残すっていうことで、
うん、はい、
まあ、それも一応ね、ラジオ、音声の媒体として、うん、まあ、ブログに文字だけで残すっていうよりかは、
うん、
やっぱり 音声で残した方がいいだろうということで、まあ、こういった形でちょっと、
はい。
再収録という形、
ね。再収録です。
はい。はい。
で、まあ、当初のやつからは、おそらく本当、はしょるというか、
うん。
それなりに、
ささっと。的な、話になってしまうとは思うんですけども、
はい。
はい。まあ、ご了承いただければ幸いです。
はい。はい。じゃあ、それでは。
これ以上ね、通常回が遅れるのも、
うん、ちょっとわかんないですけど。はい。
で、まあ、ファミスティゲーム大賞、今年はですね、
はい。
まあ、私、クリンクとヨッキーを含めて、
うん、で、
総勢76名。
はい、76名です。
の、
はい、
投票になっておりまして、はい、で、まあ、まあ、一人につき、1位から3位。
うん。
を、2023年内にプレイをした。ゲームで決めていただいて、はい、それぞれに、1位に5ポイント、
はい、
2位に3ポイント、うん、3位に1ポイントというポイントが振り分けられて、はい、その合計で、順位を決めてですね、
うん、
まあ、ファミステ関係者の中で、どのゲームが、まあ、面白かったかっていう、うん、まあ、順位をつけるという、うん、そういう企画です ね。
はい。
はい。ということで、
はい。
まあ、一番下が、
はい。
108位
タイですね。はい。
形になっております。
はい、じゃあ、一応、ちょっとそのゲームをもう、さらさらさらっと、はい、ちょっと、いっていきたいなと思いますが、
はい。はい、お願いします。
はい。アサシンクリードオリジンズ、ウィザードリー5、メールストロームの中心、エイジオブワンダーズ4、ゴッドオブウォー、ラグナロク、コナミワイワイワールド4、サイコブレイク2、実況パワフルプロ野球、スマホ版、シフ、
はい、
はい、スーパーマリオオデッセイ、すれ違い伝説、世界中の迷宮 HD、ゼノブレイド3、ゼルダの伝説、ゲーム&ウォッチ版、戦場の風雅、ダークソウル3、ダート5、デッドスペースリメイク、デモンズソウル、ドドンパチ大王女、輪廻転生、ドラゴンクエスト1、2、ゲームボーイカラー版、ドラゴンクエスト6、ドラゴンクエスト7、ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて、一応これ 3DS 版なんですね。ニュートピア。うん。ああ、PC エンジンなんですね。
はい。はい、まあ、PC エンジン版のゼルダの伝説みたいなやつ
ですね。そうですね。はい。春雪でレトロ地下。ファークライ5。ファームヒーローズスーパー。ファイナルファンタジー4。ピクセルリマスター版。ファイナルファンタジー6。うん、
これは任天堂 3D。
3DS か、
ダウンロード配信された、まあ、スーパーファミコン版と同じ内容のもののはず。
なるほど。はい。はい、ファタモルガーナの館、フェイトサムライレムナント、フットボールマネージャー2022、ボーダーランズ3、ポケモンレジェンズアルセウス、星のカービィディスカバリー、マザー、魔人と失われた王国、みんなのリズム天国、メタルスラック2、アーケードアイカービスですかね、はい、はい、焼肉シミュレーター、歪んだ竹道路、リアル操作ゲーム、謎解き推理ゲーム、龍が如くゼロ、レッツプレイ、オインクゲームズ、レムナント2、ロマンシングサガ、ミンストレルソングリマスター、以上になります。
はい。ということで、3位票が単独で1票ずつ入った。
ですね。はいはい、
46タイトル。
うん。
となっています、
はいはい。はいはい。まあもちろん、ウィザードリー5は。
はい。私、クリーンです。
はい。はい、
うん、
そういえば、この時点でまだクリアしてませんか、
うん、今日。今日の時点。
今日の時点です。3月30日。
してません。
あ、してません。まだしてません。
あのね、ちょっとね、まあ、声が出せなくなっているというか、声の調子が悪いのは、まあ、ストレスなんじゃないかみたいな話もあるんだけどね、ウィズ5をね、
はい、
ちょっとやってたら、
うん、
まあ、それまでその敵で 特に苦労しなかったって敵がいるんだけど、
うんうん、
そいつ、まあ、そいつかそいつと一緒に出てたやつのせいかわかんないんだけど、
うん、
あの、大ダメージを食らうブレス攻撃食らって、
うん、
あの、あわや全滅かっていう危機に陥ったことがあって、
うんうん、
それからちょっと、あの、一旦置いとこうっていう、そういう形。
怖い、全滅怖い。
いや、マジで怖い。あのね、Wiz5 ね、説明書見ると、うん、とんでもねえこと書いてて、
うん、
あの、それまでの Wiz って、
うん、
っていうか、まあ、他のシリーズあんま知らないんだけど、
うん、
少なくとも1から3までのファミコン版のやつって、
うん、
全滅したら、全滅した地点に、あの、パーティーが、の死体があるのね。
うん。普通そうだよね。うん。
いや、それがね、ファイブがね、
うん、
死んだ後に、移動してる可能性があるって。
はぁ。
書いてあって、はあ、恐ろしいでしょ、まあ、これやべえって思って。
でも移動だってさ、その、
平気で壁の中とかに入っちゃうらしいんだよ。死んだ後に。
はぁ、あ、
いや、これね、なんだ。なんだっけな。なんて名前だったっけ、あの、呪文で、その、
居場所っていうか。
死体の場所
を、ね、ああ、はいはいはい。
探る魔法があるんだけど。
はいはいはい。
まあ、ぶっちゃけ、今まで全然、まあ、役に立たんというか。
うんうん、まあ、そうだね。
使う必要がなかった。
その、なんていうか、場所が特定できてればね。
そうそうそう。
うんうん、
なんだけど、
うん。
まあ、それを活用せえということなんだろう。ということなんだよね。
さすがにその近くのね、どっか行ける場所じゃないと、あまりにも理不尽なような気がするんですけど。
いや、だからさ、もうなんかね、それまでさ、まあ一応全滅はしてないんだけどさ、
うん、
説明書をよく読んでみるとそういうこと書いてあったから、
うん、
なお一層なんかね、全滅が怖くなってる時に、そういう全滅しなかったっていうことがあって、これ、やべえわ、って思って。うん、それで、ちょっと、置いてます。ちょっと、今のうちは、こう、なんだ、ストレス解消できるようなゲームをやりたいと、いうことでね。
なるほどね。うん、いや、すごいね、それもね。
とんでもない。
今までのシリーズじゃないよな、うん、そういうの。
5つの試練とかでも、あ、でもあれなんだろう。5つの試練もルールがあったよね、確かに。
うん、
もしかしたらルール違うと、そういう風になるかもしれない。
なってるかもしれない。
少なくとも、なんだっけ、旅人の財産ってやつは、
はいはい、
僕がやった旅人の財産ってやつは、うん、クラシックルールだったから、
あ、
うんうん、まあ、そういう全滅しても、その場だったんだけど。
そうだよね。灼熱の車輪も多分そんな感じだったと思う。
まあ、ひょっとすると、この、まあ、Wiz5 だけのルールなのかもしんない。
ああ、そうね。聞いたことない。
いや、だからびっくりした。もう、こんなこと書いてるわ、つって。
わ
うわ、ん、それで死にかかったから、ね。やべえ、っていう、
うん。
びっくりした。っていう感じでね。やってないんですよ。
だよね。なるほど。まあ、あと、まあ、いろいろありますけど。
そうそうそう。ドラクエイレブンっていう 3DS 版だねって話があったんですけど、まあ、ぶっちゃけ、イレブン S も投票が入ってまして、イレブンと S はちょっと違うという判定をしまして、
はい。
それで、別扱いにしてます。
はいはいはい、はい。
まあ、ネタバレなわけなんですが、11S も、うん、ランクインしてます。
はい。まあそうですね。この後出てくれますね。はい。
まあ、3DS 版ね。2D モードとかがあったので、
うんうんうん、
まあ、今更ながらちょっとやってみたいなというか、
うん、
まあ、このランキングを見て思い出したんだけど、
ね。ああ、そうですね。はい。まあ、じゃあ、一応、1ポイント、はい、3票1ポイントの、ゲームたち。で、はい、次が、3票が2つ入った2ポイントの、
うん、
ゲームですね。104位タイ。
はい、
なので、4つゲームがありますが、はい。はい、まず、F099。まあ、99でもいいか。まあ、99。うん、
はい。
はい、The Elder Scrolls 5、スカイリム。
はい。
スーパーマリオ RPG、リメイク。
リメイク。はい。うん、
地球防衛軍6。
はい。
うん、以上の4つです。はい。
4本です。ということで。
私が3票入れたのは地球防衛軍6でございます。はい。今だに、まあ、なんちゅうか、結構遊べはするんですよね、やっぱ。
うんうん、
だけど、なんちゅうか、同じマップ使い回すためかもしれんけど、タイムリープという概念がこのさ、
まあまあまあ、まあ、ストーリーの。
そうそう。でから、だんだんだ、その、だんだんだんだん、同じようなところタイムリープしてるはずが、なぜか次は強い敵がガーンって出てくるようになって、まあもちろん主人公もそのまま、強い武器持って強い、ね、体力で、その次行けるんだけど、あれ、なんかおかしいみたいな、そういう風な感じで、なんか進んでいくんですよね。
うん。
うん。
まあね。まあ、ストーリーに凝ってきたなと思ったら、
うん、
っていう。
まあ、同じマップ使い回すために、あ、そう来たか、みたいな。うん。うん、
まあ、果たして、セブンが出るのかどうかわからないけど。
わからないですね。
セブンはどうするのかな
うん。まあ、ちょっといろいろ、まあそうね、前作からいろいろ敵を進化させたりで、あるんですけど、正直むっちゃ硬い敵とか、あとはあれか、貝殻みたいな開いた時にしか攻撃が通用しない。あっちが口を開いて火炎放射してくるんですけど、その口を開いた時にしか攻撃が効かないという。うん、そういう風な敵だったりとか。
うん、
なんか四方八方からね、炎吐かれるともうどうしようもならないんだよね、レンジャーだと。ああね、うん。空飛べたりとか、そういう、なんちゅうか、陛下だったら、まあ、まだしもなって思うけど。まあ、デカブツもデカブツでね、ほんと。攻撃が一番上の本体しか効かねかったりとかね、まあ、いろいろあります。うん、でも、足を、なんちゅうか、潰しとかないと、足がもう伸縮時代でこっちを的確にピンポイントで潰しに来るんで、うん、そういう風な、はい、
うん、
敵だったりと、まあ、ややこしくなるばっかりですなっていう、まあ、蟻とか蜘蛛とか、あそこら辺がまだ、原始的な敵がまだ生き残ってるのは、まあ、良心とも言えるかもしれないけど。
まあ、でも、その辺の定番の蟻とかが、いないと地球防衛軍じゃないような気もする
ないね、うん。ただのエイリアンと、機械だけだったらちょっと、あれですしね、うん。あと、カエルさんもいますか、カエルさんも。
まあね、いや、でもさ、カエル、まあ、前、ファミステ本編でも話してたけどさ、
はい、
カエルが初登場した時に、うん、なんだ、人間に似た、巨大な生物は、みたいなこと言っててさ。なんか、いや、その後出てきた宇宙人の方がよっぽど人間に知れと近いんだけどって思ってさ。
宇宙人
あれ、誰が見ても、100人が100人、カエルって思うよな。
なんだカエルは、
うん、
二足歩行してるカエルだ
なんか。なんかセリフの設定を間違えたというか、カエル系のセリフを、うん、収録し損ねたというか、なんか、そういう理由があるような気がしなくもない。
確かにそうね。
うん、単に二足歩行なだけで、
うん、
なんだ人間っぽいものは、みたいなこと言わせたっていう感じになっちゃったけど。
そうね。
まあ、あれどうだろうな。6の前の5とかでも出てたっけ？
あ、なんか出てたよね。うん。
その頃から言ってたのかな？
かもしれない。
まあ、
まあ、でもどっからどう見ても帰るですね、あれは。はい。
まあ、あれだね。まあ、スカイリムが。
うん、スカイリムが、はい、ここに入っております。
まあ、根強く、はい、票を入れる方がいらっしゃる
で、ね。そうですね、はい。
まあ、あとね、F099 は、
うん、
まあ、なかなか面白い、
うん、
というか、まあ、99人対戦っていうのもなかなかすごいことなんだけどね。まあ、最終的にこう、勝ち抜いていって、どんどん数は減っていくんだけど。
そういうことね。
はい、うん。まあ、でも、ね、ちゃんと対戦ルールとして、できてるし、
はい、
まあそれを、初代の F0 のコースに落とし込んだっていうのもなかなかすごいことやるなと思うんだよね。うん、
はい。
うん。まああとはマリオ RPG。
うん。
ね。
リメイク。
うん。まあリメイクは無理なんじゃなかろうかというか移植自体がもう無理なんじゃないかと言われていたんだけども、ね、うん。まあまあ。ね、よく出たなっていう感じだね。
確かに。
うん。はい。という、104位でした。
でした。 はい。じゃあ次、行きましょうか。はい、2票が1票入って、3ポイント。はい。というパターンの。はい。58位タイ。はい。ですか、結構、あ、これありますね。はい。それでは、じゃあ順番にちょっと行っていきます。はい。イモータルズ、フィニックス、ライジング。はい。インサイド。ウィーフィット。ウィニングポスト9-2022、エヴァーセブンティーン、The Out of Infinity、エルデンリング、エンダーリリーズ、クワイタス・オブ・ザ・ナイツ、ギャラガ、88、
はい、
キャンディー・クラッシュ、銀河伝承、うん、
はい、
すごいですね。ゴーストワイヤー東京、ゴルフィット、
うん、
ザ・ウォーキング・デッド、スイリー・ボーイ、スター・フィールド、
はい、
ストレイ、スプラトゥーン3、セキロ、ゼルダの伝説、トライフォース34、ゼルダの伝説、夢を見る島 DX、ゼルダの伝説、夢を見る島、リメイク版。
はい。DX とリメイク版は何が違うのかというと、違うっていうか、何なのかというと、
はい、
リメイクじゃなかった、DX デラックスは、多分、ニンテンドーオンラインで、うん、ゲームボーイの、
そうですね、
バージョン。
最初のゲームボーイの。
うん、になって、で、リメイクはスイッチで出た、
うん、
もうグラフィックとかが一新された、
リメイク版ですね。
リメイク版ってことで、
はい、
別々ということで、
はい、
させていただいてます。
夢を見るしますね。はい。
はい。
はい、では続きいきます。ソルクレスタ、ドラマティックエディション。タクティクソーガ、リボーン。チュニック。テイルズ・オブ・リバース。デス・ストランディング。ドラゴンクエスト3、ダブル・プライム。ドラゴンクエスト、消し消し。ドレッジ、ファークライ6、ファームヒーローズ、ファイナルファンタジー5、ピクセルリマスター版、フォーザキング2、ぷよぷよテトリス2、プラネットクラフター、ホグワーツレガシー、ポケットモンスターバイオレット、ポケモン GO、ホロパレード、マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック。メタルマックス3。モグラーニャ。
はい、
モンスターハンターナウ、
うん、
ラブライブ。スクールアイドルフェスティバル2。ミラクルライブ。うん、ルフランの地下迷宮と魔女の旅団、うん、ワールドダイスター夢のセラリウム。以上になります。
はい。
まあ、多いですね。
そうね。まあまあまあまあ、一票ずつ入ったっていう、まあ、皆さんから、
はい、
2位の単独票なので。
はい、そうですね。46タイトルもあるんですね。
はい。
はい。
で、Wii Fit。
Wii Fit が入ってるんですよ。なんで Wii Fit すごいですね。いや
いや、お便りというか、うん、メッセージで、
はい、
伊沢隆夫さんという方の票だったんですけども、
はい、
まあ、Wii Fit を開始して5000日を、超えましたと。で、10年以降は古い記録が消えるのが残念ということを書かれて
ます。10年記録してくれるのか、すごいな。
すごいね。うん。まあ、これね、以前話したような気はするんですけど、久々に、こう起動すると、最初、ウィーボ君に、何日ぶりですね、みたいな言われたりするんだけど、間が空いてたらね。
うん。
うん、僕が、なんか、だいぶ前につけたときに、
うん、
なんか、200何日ぶりですねって、日時にカウントしてんだよね。
いや、まあ、計算すればわかるけどね、
うん、いや、そうなんだけど、うん、まあ、伊沢さんはそういったメッセージは多分、ね、うん、聞いたことがないんだろうな、という。
今日もありがとうございます。何日連続ですねっていうのはね、うん、ね、言われるかもしれない。
そうだよね。
うん。
うん、いや、すごいな、ってことで。
すごいですね。
うん、まあ、ちょっと衝撃的だったんで、メッセージを、紹介させていただきました。
はい。あと、この、銀河伝承って、
うん。まあね、わかる人がいるのかっていう。 まあ、ディスクシステムですからね。ディスクシステムって本当に下手したら、全く知らないっていう人もいそうですからね。
いますよね。うん、
まあ、あとね、この、まあ、銀河伝承とかは結構こう僕にとっては、まあ、幼少期の僕にとっては憧れの存在で、うん、まあ何が憧れたかってなんかでっかいパッケージに黄色い箱に入っていて、
うん、
で、まあ何が入ってたかっていうと、なんかね、あのシリーズみたいな感じで、まあ、当然ディスクが入ってるんですけど、うん、それに加えて、なんかこう、小冊子みたいな、あと、
はい、
あと、あの、音楽用カセットとか入っていたっていうね。で、まあ、その、ね、それぞれ、まあ、小冊子の読み物を読んだりとか、あの、カセットテープの中の音声を聞いたりとかすることで、はいはいはい、まあ、世界観とか、まあ、十分楽しめるようになっているっていう、まあ、そういうセットシリーズが、何作 ?3 作かなぐらいあって、うん、まあ、そのうちの一つが銀河伝承。まあ、シューティングゲーム
かな。はい。
うんうん、で、まあ、僕は消えたプリンセスとか持ってたんだけど。
はいはいはいはい。
うん。うん、まあ、未だにね、そのカセットテープだけは我が家にはなぜかあるってい
う。カセットテープもう読めないしね。
ああ、んえ、何があ
、そのカセットテープとか。
カセットテープはまあ、我が家には、カセットデッキあるので
。あ、デッキあるの、まだ。うん、ああ。
聞けるというか、まあ、もうすでに、だいぶ前に、デジタルデータにしてるけど。
ああ、そうよね。うん、もうそのままじゃ劣化するけどな、普通に。うん、はいはい。
まあ、銀河伝承も持ってたのかな？持ってなかったか。友達に借りたことがあるのかな？
デスクのね、うん。
っていうことを覚えてるけど、まあまあ、そういうシリーズの、一つが銀河伝承でした。
はい。
あと、まあね、やっぱり、まあ、一票ずつだったとはいえ、
うん、
2位に挙げられている作品だけあって、
はい、
まあ、ね、なかなかな名作もあるわけなんですけど、うん、
はい。
うん。ね、エルデンリングがここだったり、まあ、あと、あれか。ホグワーツレガシーとかね。
ああ、はい、ありました、ありました。
なかなかね、うん、その2023年を代表するようなゲームでも、うん、まあ、1票しか入ってなくここだったんだけど、あと、スターフィールドもそうか。
ああ、はい、はい。
なかなかのね、
はい。
うん、まあ、対策だったりするんですけど。
ね、まあ、いろんな、本当いろんな、ソフトがね、入っておりまして。
うん。
はい。
ね。まあ、そんな中、水位ボーイっていうのがあるんですけど。
うんうんう
ん。ね、まあ、メッセージでも手軽に遊べる、ゲームで、意外としっかり推理物してたっていうことで、なんだろうって思って、調べてみたら、まあ、無料で遊べる、スマホゲーで、まあ、なんか事件を、こう、会話形式の文章が出て、で、犯人が、こう、わかるというか、犯人が推理できる、その違和感のある文言をこう指摘しろみたいなそういうゲームで、うん、ちょっとやってみたところで結構確かにメッセージ通り意外としっかり推理してるなっていうのもあるんですけど、まあ中にはちょっといやそうはならんやろっていうちょっと強引な、ね、ちょっとそれだけじゃそうは特定できんでしょっていう内容も、まあ中にはたまにはあるんだけど、
はいはい。
まあなかなか手軽に楽しめる推理物かなという感じでした。
うん、
あと、これだ。ドラクエ3ダブルプライムって何ぞっていう話。
はいはいはい。
なんですけど、これはですね、まあ、パソコンで遊べる改造ドラクエ3です。
改造ドラクエ3。
うん。まあ、6人パーティーになった。
うんですね、6人パーティー。
そういう、まあ、あとイベントとかなんか追加されてるとかなんとかっていう話らしいんですけど。
うん。
うん、まあ、本物の方は、スイッチでまあリメイクが出るらしいよねっていう話で。
なるほど。
うん。まあ、そこでね、ちょっとゲームとは関係ないんだけど、最近僕は YouTube で、
うん。
ドラクエ3の チーフプログラマーをしていた方の。
はいはいはい。
うん。なんかね、ドラクエ3の、プログラムの、こう、検証。
うん。
まあ、主にバグがなぜ起きたのか、とかね。そういうのをこう、検証する動画とかがあって、すごい面白いなって思って見てます。
はい、
うん。まあね、割と、最近アップされた内容だと、ドラクエ3が復活の呪文形式だったら何文字になるかっていう。
ああ。
そういう検証をやって。
なるほどね。はい。
結果としては900、
ああ。
990何文字だかなんだか言って。
すごいですね。だから結局それだけキャラを覚えておくあれがあるんだってことね。なんていうか必要が。
まあね、そこまであんまり言及されてなかったんだけど、
うん、
いや、よく考えたら、あれってさ、ルイダの酒場で、
そうそうそう。
キャラ増やせるんだよね。
そうそう。
うん。そこのデータ、もし、キャラ増やしたデータがまた増えたら、もっと増えるんじゃないって思ったりするんだけど、あ、でも、ちょっと検証の仕方が違ったな。
あ、そうね。
あれだ。冒険の書
うん。
が3つ作れるんだけど、
はい。
その1、2、3が、どのくらい、そのプログラム上、というか、データ上、
うん。
その、裂かれているかっていう。
ああ、そういうことね。
そこから、パスワードにするとしたら、まあ、このデータが何文字になって、みたいなので、
うん、
それで計算した結果が、さっきの結果だったから、まあ、それは変わんないのか。
最大作ってもそれぐらいってことね、おそらく。
あと、こう、前、ドラクエ2とか、
はい。
の時に、その、なんだ、復活の呪文が、聞くたびに違うからあれ不思議だよねって話をしてたと思うんだけど、うんまあ、その人のがさらっと言ってて、あ、そうなんだって思ったのが、8パターンぐらいだし。
ああ。
うん。まあ8パターンでも同じ内容でなんでそんなんできるのって思うんだけど、
うん、
まあそれでもね、同じ内容で8パターン復活の呪文が出るって、まあそれはそれですげえなと、うん。
だからまあ、バイトの関係か、どっかね、プラス1とか、うんしてるんだろうね。
うん。だから、まあ、そうだね。
うん。
まあ、8種類。
うん。
まあ、1文字変えたら、こう、
うん、
ざっと変わるようになるのが、そうそうそうまあ、チェックビットだかなんだか
って。そうそうそう、ある。
それが8まであるんだろうね。
そうそう。
いや、面白いなって思ってね。
はい。
はい。
ちょっと。というわけで、58体でした、
はい。はい。では、続いては、54位体。
ですね。
やります。
3位票と2位票が1票ずつ入って4ポイント。
4ポイント。
うん。
はい。それが、
はい。
4タイトルですね。
4タイトルですね。はい、まずは、シー・オブ・スターズ。次、シティーズ・スカイライン。
はい。
ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて S。
はい。
マリオカート8デラックス。
はい。
はい、この4本になります。
うん。
マリカーが、マリカー、マリカーがほぼこれスイッチと、まあ、ローンチ時とはいかないまでも、スイッチ本体発売してすぐ発売されたぐらいの、まあ、古いっちゃ古い、うん。
うん。
ゲームですけど。
まあ、今なお売れていて、
うん、
まあ、ぶっちゃけね、
うん、
30日時点というか、29日か、に発表された、あの、ゲーム、週刊ゲーム売上ランキングで、
うん
トップ10入りしていたというね。まあ、ツイッターとかでも、まあ、現 X だけど、まあ、ちらほらと話をしたんだけど、
うん、
まあ、スイッチがやっぱり本体として手頃な価格っていうのと、
うん、
それと、なんていうかね、1家庭に1個じゃないんだよね。
ですね。
だから、
うん、
例えばだけど、兄弟がいて、
うん、
で、その、幼い頃は、二人で一台とか、でもいいかもしれないんだけど、まあ、ある程度成長してくると、
うん、
やっぱ自分の本体欲しいっていう風になると思うんだ。
うん、
で、その、もう一台、じゃあ、弟の分も買おうかってなった時に、
うん、
本体だけじゃなくて、やっぱりソフトも買うと思う。で、そういう時に多分、こういった定番のゲームっていうのが買われるんじゃないかってい
う。もう一回買われると。
まあ多分、まあそれ、まあ、そう、まあね、安心して買って、
うん、
上げられるっていうのが、うん、まあ、マリオカート8デラックスって、うってつけだったりするんだろうなっていうのもあるんでね。
はい。
まあ、あとね、ランキング、週間売上ランキングの常連としては、マインクラフトとかもあるんだけ ど,
ど、
まあ、あれはね、学校の教材になっていたりとかするし、うん。まあ、あれもやっぱり、ね、そういう学校の教材として使われるってことになった時に、パソコンとかより、まあ、スイッチ買って、じゃあ、マインクラフトも買おうか、みたいなことになるのかもしれない。まあ、ちょっとわかんないけど。
はい。
詳しくはわからないけど、そういう経緯がありそうだなっていう感じだよね。
うん、はい。
うん。で、まあ、さっき言ってた、ドラクエの11の、ね、S がここに、
うん、
登場してますね。
声付きですね。
声付き。
はい。
まあ、スイッチ、に移植された時に、声が入って、
うん。なるほど。
で、それが、プレステ4だったり。
に逆輸入みたいな感じで。
スチームとかにもね。
ああ、そうか。出てて、ね。はいはい。最初ね、PS4 か。で、うん、出た。
PS4 と 3DS で出てて。うん。まあね、なんか、その、S が、その、なんだ？プレステ4版に逆に、輸入じゃないけど、
うん、
になるときに、なんかね、スイッチの、ものをベタ移植みたいな話があって、画質がどうこうって話も言われてたんだけど、
うん、
まあ、あんまり、今や気にされてないっぽいなっていう感じは。
まあ、
やっぱりね、そういう画質こだわるみたいな人は、こう、ごく一部なんだろうなっていう感じだ
よね。そうよね。そこまでね、ドラクエのあの絵柄で画質って言われてもピンとこねえや、うん。そこまでそんなにそのキャラが別にそのリアル思考とかそういうわけでもないし。
そうね。
うん。
まあ、あとは、なんだ。シー・オブ・スターズは、
うん、
斜め見下ろし型のゼルダっぽい感じで、
はいはい
はい、なかなか面白そう。うん、で、まあ、シティーズスカイラインは街づくりゲーム
で、ね。街づくりゲームですね、シティーズスカイライン。はい。
まあ、どうなんだろうね、街づくりのゲームって。
うん。
源流って、
シムシティ。
シムシティになるのかな。
うん。あそこらへん。
シムシティもあんまり触れたことないんだよね、僕ね。
あ、そうな。
うん。ポピュラスとかって全然違うのかな。
ポピュラスね。あれも確かにその、なんちゅうか、でも。
町かな？要塞作り
うん、まあ、まあ、町みたいな、そうだね。うん。で、敵対する、勢力を、潰すように、まあ、その、なんちゅうか、神様の視点で、いろいろ、ことをなすってやつだよね。うん。
まあ、ね、多分、あの辺だよね。
うん。
その、源流は。
はいはい。
スーパーファミコンの頃。
うん。
まあ多分、スーパーファミコンの前にパソコンで出てたんだろ
う。うんうんう
ん。うん。まあそれがね、今、なお、ね、いろんな形で、こう、まあ多分、ね、目標とかが定められてるんだろうけど、
うん、
住人を何千人増やせとか
、
そういうのがあるんだろうけどね。まあなかなか続いてるもんだなっていう。という54位。
はい、でした。
でした、はい、
はい。では、突き続いて、実は53位に一つだけ、はい、ゲームがあるんですね。5ポイントを取っているんですが、この5ポイントの内訳が1位票が0で、2位票1つと3位票2つがあって5ポイント。
うん、
まあ、ところが、まあ一応独自ルールというか、ファミステの順位決定のルールで、1位票、同点の場合は、1位票が多く入っている方が順位が上と。
はい。
で、1位票同数の場合は、2位票が多く入っている方が順位が上と。うん、こういうふうな、はい、決定方法ですので、うん、この後、その、5ポイントといっても、1位票1個の5ポイント。はいはい、ゲームがずらーっと出てくるんですけど、
うん、まあ、それにも1個低い、
うん、1個低いという順位になって、しまいました、
はい、
で53位、単独53位となってしまったこのゲームは、
はい、
ファイナルファンタジー16です、
はい、
です、
うん
うん
うん、
ファイナルファンタジー。
まあ、あんまりかんばしくない感想を言っていたからか。うん、まあ、皆さんご炎上されていたかもしれないんですけど。いや、炎上しなくていいんですよ。あの、個人の感想です。
というわけで、うん、まあ、ここでは、うん、あの、その個人の感想とやらは、まあ、割愛させて、
うんうん、僕が言うと、ちょっと、
はい。
あの、ちょっと、なんで。
はい。
はい。
では、この辺で終わりにさせて。
ああ、まあ、一応、あの、ダウンロードコンテンツ。
ああ、そっか。
の、2作目がね、ちょっと日付を忘れたのに、4月だったかな？
あ、もうすぐですね。
うん、出るっていうことで、で、まあ、待望の
、待望なん
リヴァイアさんが、
ああの、
関係する話になるんじゃないかということで、まあまあまあ、それは、あの、ね、まあ、喜ぶ方多いんじゃないかなっていうところですよ。
はい。
はい。はい。
じゃあ、その辺にしておきましょう。
はい。
はいはい。では、次は、今先ほどちょっと言いましたけれども、1位票が1個入って5ポイントの21位タイのゲームを、では、順番に発表していきます。
はい。
まずは、イース1、2。
はい。
イブ。エルダースクロールズオンラインですね。
うん。
はい。オムノ。ガールフレンド過去借り、グラディウスイカ。あ、なるほどね。
これはね、はい、まあ、あの、スイカゲームのグラディウスキャラクター版なんだけど、まあ、1日ぐらいで削除されたという。
やばいという。やばいやばい。
まあまあまあまあ。はい。
はい。コンタクト。
はい。
サイコブレイク。シャイニングフォース3シナリオ2。スターオーシャン。ザ・セカンド・ストーリー・ R、うん、スタデュー・バレー、スレイ・ザ・スパイア、ダーク・ソウル・リマスター、大乱闘・スマッシュ・ブラザーズ・スペシャル、デイブ・ザ・ダイバー、天地を喰らう2・諸葛孔明伝、うん、友達コレクション、ドラゴンクエスト10・オフライン、うん、ドラゴンクエスト・ウォーク、うん、バトルフィールド2042、ヒューマニティ、ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター版、フェイトグランドオーダー、ぷよぷよクエスト、ペルソナ5ロイヤル、マーベルズスパイダーマン、マイルズモラレス、マインクラフト、無限航路、モンスターストライク、ロストジャッジメント、ロブロックス、ワールドウィッチーズユナイテッドフロント以上になります。
はい、32タイトル。
はいですね。
はい。
うん、あのグラディウスイカはちょっとあれですけどね。もうちょっとやばい。いやもう公式が出すならもうともかく
。まあまあまあまあ。
うん、
まあまあアイディアとしては悪くはないのかなっていうところなんだけど、うん、まあ、まあ、ね、まあ相手が悪いという。
あ、相手ちょっとその拝借した会社が悪いという。はい。
はい。で、まあ、ファイナルファンタジーのピクセルリマスター版。
いくつか入ってましたからね、今まで。
まあ、はい、最上位が3
ですね。3なんですね。3は根強い人気がある。
うん。
ファミコンの最後のファイナルファンタジーですけど。
まあ、多分こう、なんていうか、長い演出とかもなく、
うん、
サクサク遊べるというところが追加なっていうところかな。
ね、まあ、しかし、かっこいいキャラとかでから、まあ、よう、あれだけの物語をね、ほ
ん
と、
うんうん。
結構長いですよね。
うん。ああ、まあ、さっきね、Wiz5 を、
はいはい。
こう、やめてって、じゃあその間何してたのかっていうと、うん、今、ファイナルファンタジー2をやってるんだけど。
2、しかもファミコン版。
ファミコン版。うん、まあ、ポリメガで、
はいはい。
最後までちゃんと遊べるかどうかっていうテストも兼ねて、やってるんだけど、
はい。
まあね、確かね、2は、ストーリーをプロの人が手掛けているはずなんだ。
ああ、そうなの、シナリオ。
寺田さんだっけ。
ああ、はあ、はあ。
がやってるんだよね。
はいはい。
うん、小説も出してるんだけど。
はいはいはい。
うん。 まあ、文章というかセリフだけで結構グッとくるものがあるんだよな。本当に序盤のね、内容で、こう、ね、その、とある王子が死にかかってて、で、ね、遺言という形で、ね、その、これはヒルダに伝えてくれ、愛していると、って言うんだけど、次のメッセージで、いや、これは伝えなくていい。彼女は前に進むべきだ、みたいなことを言って、で、なんか、まあ、そのまま死んじゃうんだけど、その後、ね、そのヒルダ王女に主人公たちが会った時に、あの、ヒルダがね、その、彼は何か言ってませんでしたかって聞くんだけど、なんかこう人情的に伝えたくなりそうじゃん。そこをね、主人公たちは、いえ、何もって答えるって、ね、結構グッとくるんだよね、そこが。いやー、だから、まあ、なんだ、ファイナルファンタジーは4とか、まあ、スーファミ版になってから、結構その、ね、その、なんだ、デフォルメキャラでも、こう表情豊かな感じで、ね、演出面が良くなったけど、まあ、あんまり、ね、そういったあの、キャラの表情とかが出せなかった時代のファイナルファンタジー2とかでも、ね、そういったメッセージだけでグッとくるもんが、できたんだなっていう。
あ、そうね、その後のその、なんちゅうか、家何もって言った後のヒルダの反応も、まあ、なんかこれ察してんだろうな、みたいな、そういう気配だもんね。
まあ、まあ、ね。うん、まあ、片身のリングを渡そうとするとね、
うん、
それはあなたたちが思、まあ、持っていてください、うん。勇気のあるものにふさわしいリングです、みたいな、うん。なかなかね、いや、いいなって思うよ。まあね、3もね、ヨッキーは言う通り、本当壮大なストーリーなんだよな。うん、で、もう、なんというか、冒険譚だよね、しっかりとした。
そうそう、うん。やっぱ一番びっくりするのは、
浮遊大陸ですかね。そうそう。うん、まさかだよね。
うん。よっしゃー、引く手、当てて、じゃあ外に出てみるぞーって出たら、うん、ええー、みたいな。
いや、それでさ、下に大陸とかが広がってるならまだしもさ、一面海だから。海
なあ、もうどこまでも海みたいな。で、ね、そこでか、しれっとクリスタルタワーの、てっぺんだけ出てるのがね、うん、これがまた、いい味出してる
ね。いや、素晴らしいわ。いや、本当に、あれはどぎもを抜かれたよね。うん、まあ、ただね、海の底に沈んでしまっていた間、人々どうなってたのっていう、そういう疑問もあるけど。
なんか、もう、なんかコールドスリープみたいな扱いになってましたね。
うん。
うん。
うん、まあね、漫画でもそういうのあるんだけどね。なんか、その間、なんか、人々がこう、石化して眠っている間に、うん、世界の覇権を争う戦いが、秘密に行われていたのだ、みたいな感じの、漫画がね、まあ、某精霊使いっていう漫画があるんだけどさ、はい、うん、なあ、ほな、みたいな。まあ、あるんだけど、うん、まあまあまあ、ね、その辺はまあ、ファンタジーとして。
はい。
うん。いや、まあでも本当にね、こう、やり直そうかなって思う、気軽にやり直したいなって思った時にできるのは、やっぱファミコン版ぐらいまでなのかな。ですか
ね、さっとできますね、
6とかやり直そうと思うと、結構ね、
うん、
重いんだよね。
そうそう。
うん、ちょっと覚悟がいるよね。
うん、
まあ僕は何年か前に5をやったけど、まああれは実はね、5、ラスボス倒せてなかったかな。昔から。うん。だからまあ、リベンジのつもりで、やって、最後までやったけど。
はい、うん、ネオエクスですか。
うん。うん。エクスデスのね、戦闘シーンの曲とか、いいんだよな、決戦って曲が、うん。めっちゃ好きなんだけどさ、まあ、いわゆるラスボスの第一段階の時の曲、
うん、
として使われてるんだよ。あれ、こんな、 こんな短い期間でしか使われなかったのかっていう。
ね、ネオになっちゃった。
うん、びっくりしたわ。うん、まあね、何年か前にツイッターで報告をしたんだけど、ネオエクスデスになった時にさ、
うん、
なんだ、混乱させてくんだよね。
ああ、はい。
味方を。
うん、
それでさ、時間同士が混乱させられてさ、戦闘の最初に戻るっていう。
ああ、はい、ありましたね。
魔法があるんだけど、うん、それ使われてさ、
うん、
またエクスデス最初っからかい。あの時はちょっとこう、ね、心折れかけたね。うん、
最初っからやり直し、みたいな、うん。
まあ、そういうのもありましたよ。まあ、6もやりたいけど壮大だなって思うと、さっき言った通り、なかなかね、覚悟が必要でね。
最初のとこ脱出するまでも結構いろいろあるかな。
うん。
うん、そうそう。
好きなんだけどね。
3もその洞窟の中から始まるけど、そんなに洞窟広くないし、うん、ボスだってね、途中で落ちてるあの南極の風使えば、うん、それなりに苦労せずに倒せるし。
うん、まあね、なかなか思い出が語れるシリーズだな。
うん。
で、まあさすがに一票として入っているので、だけあってやっぱりいい作品がこの21位には多いわけなんですけど、うんうん、で、まあ、また去年結構話題になっていたゲームとして、
うん、
記憶されているのはスターオーシャン、うん、ザセカンドストーリー R かなっていう、うん、ね、なかなかの両リメイクとして、
はいはい、
こう随分まあ耳にいい感想が耳に入ってきてたんだけど、
うん、
まあ、ね、今回は、まあ、1票1票のみと。
なるほど。はい。うん、そういうことですね。
うん。他は、どうかな。
まあ、まあ、まあ、まあ、それなりに話した。
まあ、まあ、結構この辺でね、ファミコンに票を入れてくださっている方がいるっていうのが、うん、まあ、ファミステらしいかなっていう感じもするんだけど。
ですね、はい。
まあ、僕もそういうのしがちなんで。はい。という21位。
うん。でした。
フェイトは
ああ、まあいいですもん。
はい。
うん、まあ今、ようやっとね、ストーリーも進みましたけど。あーってね、まあまあまあまあ、そうなるか、そうなるっていうのはもう、うすうす、知らされていたけどな、みたいな感じの、まあストーリーでしたね。はい。はい。
僕はまだそこまで到達できてないけども。
あれ、オディルコールは行ってたっけ？まだ。
行ってない。
あ、行ってない。今年の夏の水着イベントは、オディルコール到達が条件ですね。
いや、そうなんだよ。だからそうやりたいんだけどさ、長いよ、話が。
7章は行ったの？
え？
7 章。
なんだっけ？ナウイ・ミクトランだっけ？なんだっけ？
ナウイ・ミクトランです。そうそうそう。7章。はい。
うん。
長いっすよ。マジ。
いや、マジ長いって。
長いし、あれですよ。オルトがいますからね、オルトが。うん。
うん、
あれがもうめんどくさいというか、はい。まあ、サバの、なんちゅうか、
うん。
消耗戦というか、総力戦なんですけど、手持ちのサバの。
おー、そんなのがなんか、いや、ちゅうかさ、もう、なんかすでに、あれなんだよ、11ターンごとに、こう、完全復活するとかっていう戦闘があったのが、もう、これがまだ序盤なんだよな。
ああ。
うん。そこでもうすでにうんざりしてるんだけど
。まあちょっと頑張って夏までには。
はい。はい。
はい。はい、じゃあそれではこれから、いろいろ、不評複数が入った、うん、まあ20位から10位あたりの、うん、ソフトがちょこちょこちょこちょこ出てきますけれども、はい、まずは、20位。単独20位で。
はい。
2位票が1票の1位票が3票の6ポイント。
はい、
取った、20位、単独20位のソフトは、竜が如くセブン外伝、名を消した男。うん、
はい。まあ、セブンはね、
うん、
キリュウちゃんが主人公じゃないんだけど。
ない。
まあ、 ね、今回のこの外伝は、まあ一方その頃キギルちゃんは、みたいな感じみたいね。
はい。
うん、まあ個人的にはこのね、セブン外伝の中にあるゲーセンで遊べるゲームに注目をしていたんだけど、うん、まあデイトナ2が、
ああ、なるほど。
あの、家庭用というか、あの、ゲーセン以外で登場したのが今回初っていう。うん。
そうなんだ。
そうなんですよ。
移植もされずに今まで来たわけね。
うん。あの、ドリームキャストでね、出るんじゃないかっていうふうに、こう言われていたんだけど、まあ、出なかったね。
結局出ずにドリームキャストが終わったと。
うん。うん、いや、つうかね、まあ、サターンの最後の頃とかにも言われてたんだけど、
うん、
セガのアーケードチームと、
うん、
コンシューマーチームは、なんかね、競い合ってるみたいなことを、セガサターンマガジンかなんかで、のインタビューで言ってて、アーケード側は、なんだ、家庭用に移植されてたまるか、みたいな。気合を入れて作ってるらしくて、で、家庭用移植を作る側は、どんなやつでも移植してみせるみたいな。そういう競い合いをやってるみたいな。
なんでそんな反目し合うように。
いや、まあ、あったみたいよ、うん。まあね、アーケードも遊んでいたりすると、まあ、さすがにサターン版とか結構きついなって思うのも、昔はあったんだけどね。まあ、例えば、バーチャ2とか、すごいね、サターンで、こう、両移植みたいに言われるけど、やっぱ、ね、その、テクスチャーとか、もう、さすがにアーケードには及ばんからね、
なるほど、
操作感覚非常に近かったりして。
はいはい、まあそうね、はい、はい、うん。
で、まあ、ファイティングバイパーズとかも、あれって、こう、檻の中で戦うっていう設定なんだけど、その、檻の表現とか、再現が結構家庭用というかサターンで厳しくて。
ほう。
うん。まあ、その時に言われてたんだけどね。その、家庭移植は無理じゃろ。無理じゃろ、みたいな感じで言われてたんだけど。まあ、結果、ね、やっぱりいろんな面で画像が結構荒くなった状態で移植されたって感じ。
なる。
うん。で、そんな中、デイトナ2もそういう風に言われててね。うん、まあなんか超巨大な、なんていうの、遊園地のパイレーツっていう、海賊船に乗ってこう、
はいはいはい、
左右に振られるみたいな。まあそういうコースの真上を巨大なパイレーツがガーってこう動いてるっていうシーンがあるんだけど、その辺が結構移植は無理なんじゃないかって言われてるようなことを、まあ、インタビュー記事では書いてあった気がする。うん。まあ、結局、ドリキャスには出なかったんだけどね。うん、
それで今回初めて家庭用に。
うん。まだ、まだその辺触れられてないんで、どうなってるのか知らんのだけど。まあ、噂にはいろいろ調べてみると、ね、ハンドルコントローラーにもちゃんと対応してるみたい
な。なんと。
もあるんで。うん。まあ、それはともかく、ね、竜が如くシリーズもちゃんとまともに遊びたいなっていう気もするんだけどね。
はい、
うん。はい。そんな、は
い、そんな竜が如くセブン外伝でした。はい。それでは、次。18位タイ。これは6、まあ、6ポイントですけど、3票2つの6ポイント。
はい。
じゃあ2つゲームがありますね。18位タイ。バイオハザード RE4 と、はい、あと、ポケモンスリープ。
うん、はい。の、日本。
ポケモンスリープ。
うん。いやー、だからこれ集計してるときに、こう、なんちゅうか、え、これ本当にって思って、何度か確認し直したもん、ね。
ポケモンスリープ、
うん、そうそうそう。あれ、なんか他のポケモンシリーズと僕、なんかカウント間違ったかなとか思ったりしたんだけど、間違いなくポケモンスリープでした。
はい。うん、ですね。スマホアプリで、結局睡眠アプリってやつですね。
うん。まあ、睡眠の質をは、まあ、測ったり、
うん、
調べたり、
うん。
まあ、そういうソフト、はい、まあ、結構増えてるよね。
ですです。 やっぱ一人でおるとですね、いびきとかね、寝言とかね、うん、そういうのが、勝手にその音に反応して録音してくれるんですよね、その場だけ。あ、うん
うん、
あ、こんな音出してんだ、みたいな。
うんうんうん、
そういうふうな、あれが。
どうなの？いびきってどうなの？その、健康的にどう影響するというか。
いびきってっていうと、まあ、結局、その、なんていうか、呼吸が遠回りかけてるというか、その、細くなってるんですよね。舌が落ち込んでですね。
ああ、で、それが震えて、
そうそうそう。
なるってことか。
だからですね、これ広くなるとね、呼吸止まってるんですよ。
ポッ
と。で、睡眠中に呼吸が止まってもですね、その、すぐ、その、死ぬとか、そういうことにはならないんですけれども、その、無呼吸症候群でね、睡眠中無呼吸症候群って、聞いたことあるかと思いますけど、昼間の眠気がひどいとか、あれ実は結局そのそういうふうに呼吸が止まるとですね、その脳はやっぱりその眠ってはいるんですけれども、あこいつはやべえぞってなって呼吸をするようにまあ仕向けるわけですよね。でその時結構脳起きるんです。で、本人がその起きてるみたいに自覚がなくてもですね、結局その眠りが浅くなってる。
はいはい。
ちゃんと呼吸しろよみたいな、そういう指令はわざわざちょっと出すので、で結構ね止まってる人はね1分以上止まってるんですよね呼吸が睡眠中これちゃんと調べれば分かることなんですけど検査機つけてね、で、まあ、結局そのやっぱりその止まってる回数が多すぎる、で脳波も調べてからそのやっぱ睡眠がちゃんとその深い睡眠が取れてないみたいな、そういうふうなことだと、やっぱその、結局、その、そういうふうに目に見えるその症状ですね。その昼間の眠気とか、その朝をすっきり、頭がね、起きた感じはしないとか。まあそういうふうなこと以外にも、例えば血圧とか、糖尿病とか、まあそういったような生活習慣病が、やっぱ悪くなりやすいと。この無呼吸を放っておくとですね。だからそれの、睡眠呼吸を疑う、まず、一つのステップとしては、いびき。がひどいと。
まあ、だから、その辺を、まあ、自覚するには、まあ、ポケモンスリープとか。
そうね。入り口としてはいいかもしれないですね。
まあ、こういった、ね、その睡眠の質を測る、まあ、アプリだったり、
ええ、
ね、まあ、まあ、家電店とかでも装置を売ってたりしますわ。まあなんかね、
無呼吸とかも感知してくれるものもありますしね。
まあ時計とかね、目覚まし時計になんかそういうのが入ったりとか。
あとはまあ、アップローチとかをずっとつけとるっていうのも、酸素の、その指先とかで、まあ測ったりするんですけど、血中の酸素の具合がもしかしたらモニター、できるかもしれんので、まあそれが例えば睡眠中に極端に落ちてるとか、そういうことでも、わかるかもしれないですね。はい。
はいはいはい。なるほどね。
うん、
まあだから、あれだね。割と、そういった健康面に関することで、ポケモンスリープとかも、有効かも。
かもしれません。まあただ、あまりにも、いびきとか無呼吸がっていうことになると、まあ、まずは、ちょっとちゃんとした検査をって、ちゃんとした検査をってね。簡単な、装置で分かる場合もありますし、分かるっていうか、その、治療適用になる場合もありますし、やっぱ、フルで一泊入院して、頭から、中
の、
センサーもいっぱいつけて、これで寝てもらいます、みたいな。いや、ちょっと眠りにくいんだけど、あれ、実際。
まあね、普段つけてない。
そうそうそう。
つけるから違和感がある。
そうそう。頭には脳波のセンサーがついてる。鼻とか口のとこには気流を測るやつがついてる。で、指先に酸素のモニターついてるんで、胸と腹に動きを、胸と腹の動きを感知する、センサーが巻かれてる。もう心電図もつけられてる。もう、こんなんで眠れんのっていうぐらいにつけるんですけどね。
はいはい。
まあ、それで一泊寝てもらってっていう検査が、ええ、ありますので。
まあまあ気になった方は。
はい、ぜひ、
ぜひ
受診して、いただければと思います。
はい。
バイオハザードに関しては、まあ、これリメイクがね、それぞれ、出てますけどね。それぞれの1、まあ、2、3か、もう。そうですね。まあ、ただ、どうなんやろうな、もう今更なんかハバイザハードと やらなくなってきてるしな、マジで。まあ、6あたりからやってないしな。
まあ、僕はワンワンで止まってるからな。
まあ、ワンもあの、プレイステーションのね、あの時期にしちゃ結構すごいことやってましたけどね。じゃあ、18位タイはここら辺にしておきましょうか。はい、そしたら次は、ですね、これも6ポイントなんですけど、16位タイ。1位票1ポイント、1位票1つと3位票が1つで、合計6ポイント。うん。これ1位票が入ってるので、順位が上なんですね。で、その16位タイのソフトは2つ。パラノマサイト、ファイル23、本庄七不思議。
はい。
ヘブン・バーンズ・レッド。この二つです。
はい。
うん。16位タイ。
うん。
ヘブン・バーンズ・レッド、ソシャゲーでこれが最高位と。
まあ、キーでおなじみのというか、うん。うん、まあ、シナリオライターさんが、
はい、
まあ、関わっているゲーム
ですね。
前田純さんだね。
うん。
やっぱ泣きゲーになるんだろうか。
どうなんだろうか。シナリオはそんなもんなんでしょうか。よくわからんが、
うん。まあ、やってないんでわかんない。
ま
あ、CM でちらほら、
か
けるって感じなんだけども。
はい。
まあでも、人気があるっていうのは、まあ耳にはする。
あ、そうですね。はいはい。うん、あとは、このパラノマサイト、本庄七不思議ですか、
うん。まあ、オカルト系のアドベンチャーゲーム。うん、
あるですね、
なんかスマホでも遊べるみたいなんだけど。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、この手のゲームは割と好みではあるんで、
うん、
まあ、やってみたいところなんだけど、まあね、ちょっと他にもいろいろ積んでるからな、
うんうんうん、
うん、なかなかなな
かなかですね。
なかなか手が出ないんで、
出ないという
ところ、その前にやんなきゃいけないものがいろいろ
いっぱいありすぎると、うん、
まあ、NG とかね。
ああ。
あと、流行り紙とか、
ね。ああ。はいはいはい。そこら辺のね、アドベンチャー。はい。
あるんですよ。
借りました。
いつになるんだ。
なんでしょうね。はい。じゃあ、とりあえず16位タイはこんなとこでしょうか。
はい。
次が14位タイですね。8ポイント。1位票が1個と2位票が1個。で、ゴータスさんの8ポイント。はい、14位タイ2つソフトがあります。はい、まずは、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。
うん。
あと、ワイルドハーツ。この2つになります。う
ん、はい。
うん。ブレワイがここでですね。
いや、そうね。ちゅうか、ブレスオブザワイルドこそが、スイッチの、
うん、
ローンチタイトルという。
ですよね。
この恐ろしさ。
もうこの時点ですごいね、もうこの、オープンワールドの完成度というか、
うん、
うん、すごいものが、その、ただ、ね、ガノン倒しに行くだけではないという。
まあ、でも本当、ね、こう、ゼルダの伝説でオープンワールドのゲーム作ってますって最初発表された時は、結構みんな不安の声が多かった気がするんだけど、まあ、出てみれば、そんな不安はどこへやらという。
あまりにも広大すぎる世界。面白いですね。まあメインストーリーだけ伝わっても面白いんですけど、それをまたそのね、脇道とか、そういうとこにある様々な、クエスト、ストーリー、うん、もう、なんちゅうか、全部しゃぶり尽くそうと思ったら、どれだけ日付があっても足りない。一応メインストーリーはクリアはしましたけどね、全然行ってない場所あるんですよね、まだ。本当。
うん。まあ、まあ、なんつうか、それが普通というか、それが自然な気はするんだよな。
うん、
ね、その、まあ今の技術で作られてるゲームだからできるってことでもあるんだろうなとは思うんだけど、うん、昔のね、例えばドラクエの3とかさ。
はいはい。
意外とノーヒントの場所ってあってさ、
うんうんうん、
まあ、2の時もそうか。2の時も、あの、ノーヒントな場所があってさ。
うん。
で、結局、そこを怪しいと思えるのは、そこに行ったことがないからっていう理由でしかないんだよね。
うん。
うん。ここ行ったことないから行ってみたらなんかあるかも。あ、あるわ、みたいな。
うん。
だけど、その頃って、まあ、世界としては、ごくごく限られた空間しか用意できなかったから、そういうことができたんだけど、うん、まあ、結果的に、ね、世界全土回る羽目になる。
なるね。
うん。だよね。うん。でもさ、まあ、普通、ね、こう、行かなくても関係ないところって、あるよねって。
まあね、うん、まあ普通ね、
うん。まあゲームだからこう、なんか、あれだよね。余すところなく作りたいっていう気持ちはわかるけど、うん。
まあしかし。
ね。まあなんか、行かなくてもいいところっていうのは、あるのが自然だよなって思う。
あってもいいはずだわね。うん、そうそうそう。まあしかし本当、2は確かに、ノーヒントのものも多いな。紋章とか。
あのね、割と最初の頃に、あの、風の塔の場所って、
あ、
明確にされていなくて。
そうだよね。
で、
あれは結局行けるところをずっと、行ってみないとわからないわけだよな。
あのね、攻略情報とかを、全く、こう、あの、ゲーム内と、あと説明書のみ、で、まあ、昔の記憶をあえて無視して、こう、プレイしようっていうのを何年か前にドラクエ2でやったんだけど、その時に風の塔が本当に情報出てこなくて、で、まあ知らないっていう体で、あの、なんだ、ムーンブルクを通過して、行こうとすると、
はいはい
はいはい、あの、祠で足止め食うんだよね。
はいはいはい。
で、じゃあって言って戻って、行ってない場所に行くっていう、そういう行動にようやく出る。
うん。
うん。まあ、だから、まあ、わからなくならなくはないんだけど。うん。ん？なんだ？わからなく？
まあ、ただ、
ないことでもないんだけど。
そのまんま、うん、その、なんちゅうか、例えば、そのドラゴンの角に、その三人パーティーになって、
うん、
行ったとしても、絶対そこから先に進めないわけですよね。風の輪がないと。
そうだね、うん。
なんじゃってなるよね。
うん。だ遠くへ飛ぶことができるマントがどこかにあるらしいみたいなメッセージはあるんだけど。
う
ん
う
ん、
そうそう。高いところから飛び降りると遠くに行けるらしいぞ、
うん、
みたいな、
うん。でも、それがどこにあるのかが、
そう、
確かメッセージとして明確に出てなくて。
風の場所は誰か言ってたかな。いや、
いや、言ってなかったと思う。
東の方になんか、あるみたいな、ことを誰か言ってなかったかな。ムーンブルクかな。
わかんない。少なくとも僕がプレイした中では、見かけなかったね、うん。ただ、そっちの方行ってないな、ぐらいの、感じで。
そうね。
うん。
で、ラーの鏡がある場所から、行けないんだけれども。行けない。
うん、
まあ、見えたりはするんだよね、確か。
見えたっけ？見えなかった気がするんだけどな。
なんかいろいろあそこ、川が複雑に入り組んでるから、
うん、
あれなんだけど。
うん。だからね、なかなかなんだよね。うん。で、結構ドラクエ2はさ、
うん、
1をやってること前提みたいな仕掛けもあって。
ああ。
ね、ノーヒントで、なんだって結構言われがちなのは、ラゴス。
ああ。
牢屋の、
はいはいはい。
こう、四角にいるってやつ、うん。なんだけど、ドラクエ1の時に、こう、
うん、
なんだ。こう、見えない壁を触っていったら、何かあるみたいな、そういうふうなメッセージがあって、
うん、
で、まあなんだ。壁だろうって思ってたと。暗いところ、
うん、
が実は壁がなくて、先に進めるようになってますよっていう仕掛けがあって、
うん、
だから、そういったワンの経験があると、
うん、
こう黒く隠されてるところに何かあるかなとか、 ていうのはこう予想がつきそうなんだよね。
やってたけど、しかしラゴスは逃げ出してしまったのだみたいなことを言うけど、うん、ね、じゃあ扉開いてないんですけど、どうすればみたいな。
うん。
まあ、まあ、大体は分かるとは思うんですけどね。
うん。まあ、ドラクエ2のノーヒントはそこじゃなくて、やっぱ、最後のハーゴン城の仕掛けが。
ああ、全然何もノーヒントだわな、あれも。
うん。しかもさ、一度使って道が開けたアイテムを再度使うっていうのは、
そう
なかなか思いつかないと思うんだよ
ね。ね、
うん、邪神の像。
そうそうそうそうそう、うん。あの、ロンダルキアの洞窟を開けるのにも必要だし。うん、
だからもうその時点で、邪神の像の役目は終わったって、ほとんどの人が思ったんだなって思うんだけどね。
すごい。
まあ、ね、まあ、ああいう発想も、ね、うん、誰が気づけるんだっていう。
あと、確かにワンの知識がないと、うんち思うのが、多分あの、うん、アレフガルド行ってからのあの、大灯台。
うん、
アレフガラド行くと次は多分大灯台で紋章1個ゲットってなると思うんだけれども、あの、それのヒントがさ、結局その竜王の城、
うん、
にいるあの、竜王のひ孫がなんかでしたっけ、
うん、
うん、子孫かなが、その、かつてメルキロと呼ばれた町の南に、あ、南の島になんか大灯台がある、そこへ行け、みたいな言うわけよ。だけど、もう、メルキロとかもう、ないわけよ。
そうね。
はぁ、みたいな。
まあまあ一応南なんだろうな。
そうそうそうそう。まあ雑に南に行って言えば確かに島はあるんだけど。
うん。まあそうか。
これもワンプレイ限、なんていうか前提かよみたいな感じのね。
うん。
感じやったけど。
うん。まあまああとは総あたりで調べていくっていうのも、
うん、
まあね。あの、やれない広さではないので、
うん
うんうん、例えば太陽の祠のどこかに紋章が隠されているって言われたら、まあね、なんだ、20×15 ぐらいのスペース全部調べて回るかって、やればまあ、わからなくはない。
わからなくもない、ね。
わからなくはないんだよね。
うん
うん、
だけど一見、ありそうなとこにはなくて
。まあね。
なんだよ、これ、みたいな。ひどい。あれもひどい、結構。まあまあ、あと、その、最終的に、紋章を持っていく場所は、たった一マスの島という。
う
ん、しかも、位置についてはノーヒント。
まあまあまあ。だから、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとか、ね、どうなのかね、その、行かなくていいところは、まあ、行かなきゃいけないところみたいな、その、なんて、見定めみたいなのがどうなってるのか、まあ、僕は未プレイなので、なんとも言えないんだけど。
いや、知らないとこは全く知らないでいいですよ、はっきりあれ。
お
ー。うん、
ただまあそこら辺はやっぱプレイヤーとして行ったことねえから行ってみたいなとかっていう気持ちになるんだろうか。どうなんだろうか。
あんまり強い敵がおったりするからね、そういうとこって。
ああ。まあ、その辺のバランスはうまいのかもね。
うん、かもしれない。
うん、
そういうので、今は近づけないけど、みたいな感じで。
うんうんうん、まあでも、前もなんか話した気がするけど、ゼルダの一作目も、
うん、
言ってみれば攻略順って、まあ、やっぱ特定のアイテム持ってないといけないところも出てくるけど、
うん、
まあ割と自由にというか、
割とやね、うん、
自由というか、まあ、自由って言うといいっぽいけど、
うん、
悪く言えば、ね、もうゲーム開始早々ほったらかされてるような。
そうそうそう。あいちゃんとレベル順に本当は、って言った方が確かにまあいいんだけどね。
うん。
うん、
まあまあまあ。うん。まあ、あと、ワイルドハーツ。
ああ、そう。
うん。まあ、モンハンっぽいというか、なんというか、まあ、仮ゲー？
うん。
うん。 まあ、ギミックとして戦闘中にこう、なんか、なんつうんだろうな。
うん。
砦みたいな。
うん。
砦というか、なんというか、鳥居みたいなのを作ったりとかして、まあそういうのを利用して戦うみたいな。
うん。
ね。なかなかこう、ちょっと変わったことができるみたいな。
うん。
うん。まあこれも結構話題にはなってたんだけど、
うん、
まあなんつうか、もうサポートが終わっているっていうね。
なんという。
うん。
どういうこっちゃ。
発売から7ヶ月でサポート終了という。うん、まあそこで結構、まあ不満の声とかが上がってたみたいなんだけど。まあ、ね。よく、いいように受け取れば、もう作り手側はもうこれ以上いじるとこないよっていう、ことなのか、なっていう、まあ完成しましたよってことなのかもね、とは思ったりはする。
はい。
かな。はい。
じゃあまあ、とりあえずこんなもんでよろしいですかね。
はい。はい。
はい、
あんまり関係ないドラクエの話ばっかりしてしまった
ですね。はい。そしたら次が、12位タイですね。9ポイント、はい。1位、2位、3位はそれぞれ1ポイントずつ入って、あ、1票ずつ入って、うん、9ポイント。12位タイのゲームが2つあります。1つが、ヴァンパイアサバイバー。
うん。
もう1つが、13騎兵防衛権。
はい。
うん。この二つになります。
うん。
まあ、13騎兵に関しては、もう、なんというか、なんちゅうか、シミュレーションゲームの方もあれですけど、やっぱストーリーですね。
ああ。
うん。ストーリー。
うん。
結局、まあ、ザップシピシステムみたいな感じで、その、うん、数多くの主人公の、視点からの物語を、少しずつ進めていって、謎が少しずつ解けていくみたいな感じですが。
ああ。
うん。
同じシーンとかもやっぱり出てくるもん
なの？そうそうそうそう、出てきます。その、こっちの主人公の立場、こっちの主人公の立場して、うんうんうん。はいはい。
まあ、立場が変わると見え方が変わるみたいな、はいはい、そういう感じなのか。
ええ。
うん。なるほどね。うん。まあ、なんかね。まあ、某ホロライブで。おすすめゲームとして、こう、あげられた時に13騎兵が、
うん、
ストーリーなんか言うと、ネタバレになっちゃうから、うん、とりあえず、焼きそばパンって言ってたんだけど、そういうもんなの？
あ、
僕やってないからわかんないんだけど。
焼きそばパンは、はい、まあ、その、ある主人公の一人がですね、気に入るんですけどね。
ああ、
はい。
そういうことだな。はいはいはい。で、まあ、バンサバ、ヴァンパイアサバイバーだけども。まあ、これは、まあ、ヴァンパイアサバイバー自体が面白かったからっていうこともあるんだけど、まあ、同じシステムを組んでというか、まあ、キャラクターを差し替えた、まあ、コピーゲーといえばコピーゲー、が、まあ、いろいろ作られたゲームではあるね。
うん、
まあ、でも、そもそもがヴァンパイアサバイバー自体も、なんか、元になったゲームがあるらしいけどね。
うん、
まあ、ヴァンパイアサバイバーはね、あれだよね。ドラキュラシリーズ、悪魔城ドラキュラシリーズのキャラでやってみましたみたいなところがあるので。
ですね。まあ、とにかく大量に襲いかかってくる敵をもう、いろんな、ね、手段で退けて、
うん、
レベル上げていって攻撃手段増やして、
うん、
で、バンバンバンバン、雑魚を退けていって、なるだけ、まあ、生き残るというか、まあ、生き残ってれば、うん、ボスが出るんですかね。
そうそうそう、そう。まあ、時間おきに出現する、うん、まあ、敵が変わったりとか、うんうん、まあ、中ボスみたいなのが出てきたりとか、
うん、
で、まあ、その規定の時間を超えて、最後に出てきた、ボスを倒すと、まあ、一旦そのステージはクリアっていう、
うん、
そういう内容だね。うん、で、まあ、そのワンプレイで貯めた、なんだ？まあ、コインみたいなものとかで、
うんうんうん
うん、まあ、いろんな能力を解放して、まあ、また次のステージだったり、
うん、
同じステージを周回プレイするときに、 より楽になったりとか、うん、まあ、何か解放して、より強い状態からスタートできたりとかっていう。
なるほど、そういう風にね。
うん。まあまあ、これもね、だからまあ、その時間制限っていうのが、こう、一つのステージでボスが出てくるまでが30分とか、
うん、
そういう感じなので、
うん、
まあ、本当にそれを周回プレイとかしていくわけなので、まあ、時間が解けるときはね、うん。まあ、その時間の解け具合といえば、まあ、あれなんだけどね、僕の大好きな、塊魂とかも、そんな感じではあるんだけど。
そうですね。
あれもね、平気で30分とか1時間とかが制限時間とかで、
うん、そうそう、
うん。慣れないうちはそれすら足りないみたいな感じなんだけど、慣れてくると。
それでね、ほんと。
残りまだ10分あるから、どれだけ大きくできるかみたいな、うん、そういう風になっていったりも
するんだけど。そうね。結局、ある程度でかくなって終盤またそこから加速度をつけて、バーってどんどんどんどんね、うん、でかくするんだけど、
うん、
そこでね、いかに乗れるかというか、うん、そういうのもあるし。
でも、ね、それがうまくいこうがいくまいが、うん、ね、30分なり1時間なりが必ずかかるという恐ろしさ。
そうですね。
うん、まあね。いや、楽しいんだけど、あっという間に時間が過ぎちゃうぞっていう、ね、うんうん。
はい。
いろんなゲームありますわ。はい。ということで、
12位タイがですね。はい。じゃあ、これからが、
うん、まあ、実は、10位圏内
に、うん。ということになりますね。はい。